皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆様こんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
いや理恵ちゃん、第39回目です。今日は
かなりやってますね。なんか
ね、
あ、声が聞こえてきた。
今日ね、あの特別ゲスト、はい、理恵ちゃんの子供さんを、まあ、はい、お迎えしてるんですが、
お邪魔しております。
あのどこで登場するかわからないと
規制が聞こえてくると思いますか。
規制聞こえた時は、まあ、特別に、
はい、
騒いでるということ
にしておきましょう。はい、
ということで、まあ、前回、
はい、
採用のことについてお話をしたんですが、
はい、
珍しくね2回続いて、まあ、お話なんですが、
はい、
採用の概念の、まあ、欠落っていう話をね、はいはい、前回ちょっとしたと思うんですけど、
はい、まあ、あの会社側のもう採用っていうところのこう価値観だったりとかがやっぱりこうどうなのかなという話をやっぱしていて、まあ、結果として、はい、まあ、今あの就職して3年以内に 40% の人がまあ離職してしまっているという現実があるので、じゃあそこを改善していくためにはどうしたらいいんだろうという話をね前回、
はい、
してましたね。
ね、
深いですね。
もうすっかりちょっと忘れかけてい
たんですが1ヶ月前なのに、はいはい、
まあ、確かに採用してね、
はい、
一生懸命こう大学生が就職したにもかかわらず、
うんうん、
本当に3年以内で 40%、うん、まあ、すなわち100人就職したら40人が辞めちゃうっていう現実があるわけですよね。
ね、残念なことに。
じゃあちょっとこの辺をね、
はい、
まあ、私の大学でのこう経験談から行くとですね、
はい、
あの合同説明会ってあるんですよね。
はいはいはいはい、
よくコンベックスとかやってるんですが、
うん、ありますね、
合同説明会。りえちゃん、まあ、経験ないと思うんですが、
はいはい、
行くとですね、
はい、
何百人何千人っていう会場に来てるんですね。
うーん、
で最初に学生たちは受付で、
うん、
まあ、登録用紙に書かされるんですよ、
うんうんうんうん、
でこの時に実は最初のある問題が起こってるんですね、
うん、ほう、問題、
はいはい、まあね、はい、椅子がないところで座って書くんですが、
は
い、当然皆さん大学名と名前書くんですね、
うんうんうん、
で、なんたらかんたらってこう大学書いたときに、
うんうん、
パッと横見たらですね、うん、まあ、岡大とかですね、
はいはいはい、
パッと上見たら早稲田慶応とかですね、
有名な大学たちが
ガーッといったら気持ちどうなりますかね、
はいはいはい、まあ、私が、まあ、その場にいたら、あ、もうこれは負けたなと思うかもし
れない。早いですね経営者としてもうそこで負けたと
やばい学歴がみたいな感じになるかもしれない。でも、ね、
正解なんですよ、
はいはいはいはい、
人って他人と比較して生きている生き物なんで、
はいはい、
自分より上の人に出会った段階で、
うん、
負けたと思うんですね。
ありますよ ね、それは全然心理的にありますね、
変なところでね、
うん、
で当然ながらブース行くとですね、
はい、
ダーッと人気企業のところには並んでるわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
でその敵がみんなそういう人だと思うと、うん、まあ、負けてますよね、
まあ、選ばれないなって勝手に思っちゃいますね、もうその時点で、
は
い、
そこがまあ一つ目のこう問題なんですが、
はい、
でもね一番の問題はそこじゃなくて、
うんうん、
実はね合同説明会っていうこと自体に企業さんがね、うん、勘違いしてるところ多いんですよ。
おー、なるほど。
例えばもしブースに、
はい、
リエちゃんの会社がね、
はい、
合同説明会の企業ですと、
はいはいはい、
出すことになったら、
うん、
どんな話をします？
なんか思わずやっぱこう福利厚生だったりとか、まあまあまあ業界がねそういうところがやっぱ問題されているので、あとはまあこういうふうなことを会社はまあこう考えてやってますよとかってことだったりとか、
まあ概要であったりね、
そうですね、大事にしてることとかをまあ一通り喋っちゃいそうです
よね。
はい、
でまあそういうことって当然なら立場から言うとね、
うん、
それが正論と思うんですよね。
だからそこが安心感なのかなとか思っちゃったりとかしますよね。
ですよね、うん、ところがどっこい、
はい、
学生の立場から見ると、
はい、
果たして本当にそこは聞きたいのかどうかっていうとこなんですが、
は
い、もうこれだけネットの情報が氾濫してると、
うん、
情報収集すっごいしてるんですよね実は。
まあ、確かに何かあったらすぐパパパッとこうスマホで調べますもんね、は
い、もう大企業であればね、
うん、
もう何歳ぐらいで年収どのくらいで、
うん、
でキャリアチェンジはどの辺でして、
うん、
その理由がこうだったまでがネットで出てるんですよね、
うんうんうんうん、
そうなるとなんか会社のことじゃなくてですね、
うん、
本当はもっと聞きたいことがあるんですよ。
あ、
さて問題です、
はい、
それは一体何でしょう。
こ
ここですよ。ここが分かってない企業さんが、はい、とても多いんですよ。
もうまあ分かってない企業を今気づいた第一番目かもしれない。
それは良かった。
でもそうですね、まあ、そこにいる意義とか、なんかそこの会社で自分が活躍できるかどうかとか、そういうんですかね、
は
い、
あの私はよく客観的に物事を判断する認証の話をしてるんですが、
そうですね、
今1認証ですよね、
はい、そうですね、はい、あーなんだろう、
そこ3ですよ、3、相手の側に立つ、すなわち学生の側に立った時に初めてなんか見えるんですよね、
はい、なんかまあそこよく聞かれるのは人間関係とかは聞かれるんですけど、うん、なんかあるんですよ、なんですか、教えてください。
まあもったいぶることでもないんですが、一番聞きたいのはね、はい、やっぱり人を大事にしてるかどうかっていうところなんですよ。
あ、なるほど。
すなわち社員をどれだけ大事にしている会社ですかっていうことをきちんとして明記してるか、またはそれを言葉で説明してるかっていうところなんですよね。
あ、でもそれ聞いたらあれですね、私たち年に1回か2回ぐらいその合同説明会で、まあ、病室でするんですけど、結構ねやっぱ概要を先に話してたりとか、はい、あとはその、まあ、会社のビジョンだったりとか、うん、どういうふうにミッションを確立していくかの仕事の意義とかっていうことを、まあ、こっち側の目線から伝えることはたくさんあったんですけど、はい、そのどういうふうにまあ、もちろん社員を大事にしてるという自負というか、まあ、思いはあるんですけど、うん、ただそれを不満を解消するためにまあ、就職説明会に来てくださった学生さんの方たちとかに、はい、まあ、真摯にこうお答えするっていうことはやってなかったですね、う
ん、でも安心してください、
はい、
ほとんどの企業が説明できてないんですよ、
はい、わ、これはもうちょっと秘密にしておきたいぐらいの内容ですけど、ね、
そうなんですよ。
でもあれですね、そうやって安心して就職できるっていう風な気持ちになってくれる学生さんたちを増やすためにも、うん、ぜひ皆さんにこのことを知ってもらいたいですね。
そうですね。だからまあ僕最初によく言うんですが、はい、10個社員を大事にしてる話をしてくださいって言うんですよ。いきなり10はちょっと難しいんで、
はい、
ハードル下げてですね、はい、じゃあ5つ説明してくださいって言うんですけど、
はいはいはい、
ほとんどの会社の方はできないんですよ。
あ、そうなんですね。
でもね、まあ、そこが最初の第一歩なのかなと、はい、
そうですね、うん、
むしろそこの、人を大事にしてるっていうところを明確にすると、
うんうんうん、
実は全然意識が変わってくるんですね。
ほー、うん、
そこをどうやってこれから進めていくかが、うん、まあ、また次回に続きますかね。
最近あれですね、次回へ、あ、でも続くっていう感じの内容が多いですよね、うん、まあ、でも
多分これがね関連していくと思うんですよね、うん、
まあ、今までのこの39回目ですか、
はい、
にたどり着くまでもなんとなくこう関連してることがずっと続いてるので、
そうですね、
次からこういう形もいいかもしれない。
この番組とりあえずキャリアの、はい、教科書みたいな感じでいきたいと思ってますんでね、うんうん、
いいですね、はい、ちょっと私も今回の話をきっかけにですね、まあ、スタッフと一緒にこう話し合いながら、まあ、逆に言ったら私が大事にできてるかどうかの再確認になるかもしれないので、う
ん、
スタッフ
もでもリエちゃんも人数増えましたもんね。
増えました、ありがたいことに、
ね、私が前研修させてもらった時は8人ぐらいでしたもんね、
は
い、
そうですね、
今は10
15人16人ぐらいですか、う
ん、倍ですもんね、
になって、はい、やっぱりそのスタッフ間のコミュニケーションだったりとか、うん、職場に対する思いとかって今いろんなことがね大事になってきているので、
はい、
改めて見直していきたいと思います。
やりましょう、また今度ね、
やりましょう、
はい、ということで、はい、いつものように
ラブ
ドリームハピネス、次回バイバイ。